かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁です。
聞かせられないラジオです。極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ、
こんな話簡単には聞かせられません。
林田さん、はい、もう聞かせられないって言ってるのに、うん、もうね、手紙やらメールやらいっぱい届いてますよ。
はい、
こちら封書、これ封書でいただきました。はい、熊本から。
はい、
ペンネーム福岡 SC こと福山源太中学1年生さん、
お
本名だな、
はいはい、
前略、林田さん、村山さん、はじめまして。
はじめまして。
熊本は RKK よりいつも楽しみにキカラジを聞いております。
ありがとうございます。
僕の家族は両親と祖母と僕と猫1匹とアメリカンショートヘアだそうです。
はい、
金魚すくいで作ったランチューだそうです。
あ、そうですか。はい、
現在冬眠中のカメ、
はい、
カメが2匹、うん、合わせて4人と4匹です。
あ、そういう家族構成。
そして僕は熊本市南区城南町在住です。
はい、
前置きが長くてすみません。さて、
はい、
今の前置きです。
今は、まあ、家族構成をまずはね、はい、知らないとね。
さて、 RKK では去年のナイターシーズンにキカラジの放送がなかったので、RKK にぜひ長崎&佐賀と同じ週の同じ時間でキカラジを放送してくださいという要望書を送りました。
おお、そうですか。
ぜひそうなったらいいなと思います。そして RKK の最新タイムテーブルも送らせていただきます。推進、僕は中学生です。中学生のラジオリスナーは少ないですよね、という中学1年生の福岡 SC 君です。
はい、ありがとうございます。
RKK の
タイムテーブルが入ってますね。
入ってる
な。わあ、弊社もございますが立派なタイムテーブルがね、こんな番組がこの曜日にこの時間にやっているという一覧ですね。
これは勉強になるな。
勉強してますか。知り合いのアナウンサーもたくさんいたりなんかするでしょう。
RKK はね、知り合いのアナウンサーが結構多いんですからね。
、
私たちもね、
はい、
近くの放送局ですね。
ありがとうございます。
分かりました。 RKK の勉強もしてみたいと思います。
はい、同時の週というのはちょっと難しいかもしれませんね。
まあ、各局いろいろ都合がね、放送されてる番組もありますからね。
各局の都合というよりも我々の都合に近いものがあるんですけど ね、
はい、何よりありますからね。まあ、しかしですね、
はい、
地元放送局の RKK にね、
うん、
RKK さんにもう要望書を出してくださった。あなた素晴らしい、素晴らしい中学1年生だ。
ありがとう。
来年はきっと素晴らしい中学2年生になるよ。
なれるよきっと。
なれるよきっと、
ね、
ということで、
はい、
またメッセージくださいね。ありがとうございました。
聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 MRO 北陸放送、 RKK 熊本放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上7局をネットしてお送りします。
まったく聞かせられないラジオで。
そちもよくよく聞かせられないラジオよの。
お代官様こそ聞かせられないラジオ。
そちこそ聞かせられないラジオ。
さて、今週のテーマはですね、
はい、
電子書籍に触れてみたとしてみました。
あ、ということは先週の告知と若干変わっていますね。
はい、
はい、
先週ブラックジャックについてあれこれっていう話をしたのは覚えているかもしれません、はい、皆さんもね、ブラックジャックによろしくという本をですね、
あ、
私実は年末年始にかけて読んだんです。
ブラックジャックによろしく、まとめると BJ24649 ってわけですね。
ほう、気づきませんでした。
BJ24649、 あ、今思いついた。
本当ね、かっこよかね、変に僕も感心してますけど。
はあ、じゃあ先に進めてください。
佐藤秀峰さんがね、はい、お書きになって、佐藤秀峰さんは海猿などのね、
はい、
有名作品もお書きになっておられていて、
大人気漫画家ですよ、う
ん、単行本の発行部数が1000万部を超えて、俳優の妻夫木聡さんの主演で連続ドラマ化もされております。
されました。
2002年第6回の文化庁メディア芸術祭 漫画部門優秀賞も受賞しているという作品でございます。
さすが
素晴らしいですね。まあそれだけ素晴らしい作品で話題になっていることは私も知っていたんですが、
知ってたんですか？
実は今回初めて読みました。
お、そうですか、
はい、村山さんも今回ちょっと初めて触れたというふうに聞いてます。
ですね、ちょこちょこ雑誌掲載時や、まあ、あと単行本なんかでも読んだことはあったんですが、考えてみたら一巻からきちんと読んだことがなかったなと思いまして、まあ、長く続いてる、ね、作品でもありますので、
はい
はい、
今回初めて全部私読んだんですけれども、
う
ん、
はい、あ、全部読みましたか、はい、一気に、
うん、ちょうどまあ10年ぐらいの前の作品になるんですよね、うん、2002年に賞を取ったということで、いや大変力のある作品だなと思いましたね。
面白いですよね。
当時 あの医療界の現状、それから問題というのを若き研修医の視点で鋭く描いてありまして、まあ、命のありようですとか最新医療の抱える矛盾点など深く考えさせられました、
はい、
で、それまでの医療漫画っていうとやっぱりこう手術という分野でね、天才的なテクニックを持った医師がいて、その人を中心に描かれる作品がやっぱり多かったじゃないですか。
そうですね、
まさに兄弟のブラックジャックもそうなんだけれど、うんうんうん、でもむしろ医師としては半人前の青年がその医療界の中でどう考えてどう行動していくのか、特に私にとってこう胸を揺さぶられたのは終末医療のありよう、こういった部分についてはまさに日本の医療保険制度の問題点とも相まって、いや、いろんなことを深く考えさせられるなというふうに思ったんですけれどもね。ただ、まあ、一方でちょっとね、どうでした、主人公の周りであまりにもさまざまな大きな問題が矢継ぎ早に起こりすぎていて、ちょっとやっぱり扱っているテーマが医療とか命ということもあって、少し僕はですね、少し溺れていくような、精神的についていくのがちょっと大変だったなって思う部分も正直ありました。
まあ、やっぱりね、同じことを考えましてね、私もね、この主人公かなり大変ですよ ね本当にいろんなことが行く先々で起こるので、
うん、
まあ、例えて言うと名探偵コナンのコナン君が行くところに殺人事件があるようなね、そんな感じでね、本当にね、
うん、そうなんだよね。でまた扱ってるのが深刻な医療問題でしょ、うん、
どれもこれも深刻ですからね。
だからちょっとこう息が詰まるような部分がある、まあ、だけどそれだけ重たいものをしっかりと描いている作品なんだなというふうに感じました。でこのブラックジャックによろしくという作品はそれで本当素晴らしいんだけれど、
はい、
ちょっと特殊な経過を描い辿ってるんですよね。
そこですよね。
ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、うんうん、実は去年の10月オンラインコミック配信サイト漫画オンウェブにおきまして、このブラックジャックによろしくという作品は全巻無料でダウンロードが開始されております。
これ随分話題になりました。
つまり無料でインターネットを通じて読むことができるんですよね。さまざまな経緯の中で、作者の佐藤修法さんが出版社との出版契約を解除して二次利用を自由に認めるという形態を取っているという、
前代未聞ですよね。
これは本当に珍しいですよね。つまりこれを題材にして何か作っていただいても全然構いませんという、うん、著作権放棄しているわけではないんだけれども、そういう扱いにしているという、まあ、珍しい形になっていて、まあ、実は私もこの年末年始ですね、うん、ちょっと時間があったもんですから、私 のタブレット型の端末にですね、このブラックジャックによろしくというのはですね、作品が入ったアプリケーションをダウンロードする形で読むことができるんですよね、
うん、
で私は 7.9 インチ型のタブレットを持っているんですけれども、はい、これでちょっと村山さん読んでみていただいて、これ今目次なんですけど、これはですね、指でペロッとこうスライドさせると次のページに行きます。
左から右に、
そうです、漫画と同じです。ほら、行きました。目次から今ずっとカラーページが出ましたでしょ。
カラーページが出ました。見開きページは2枚めくることになりますね。
そうなんです、うん、つまりですね、今9.7 インチで見ていただいて、あ、ごめんなさい、失礼、私は 7.9 インチね、7インチ型で見てもらってるんですけど、うんうんうんうん、どうですか、このタブレットで大きさで見ると。
ちょうどね、漫画の単行本コミックスと同じぐらいの大きさなんですよ これって、ね、
そうなんだよね、うん、ただ村山さんも今ちょっと出たんだけれど、うんうん、見開きのページがちょっとそのスタイルで読むとめんどくさいですよね。
あ、分かった、 iPad が2枚あればいいんだな。
そうですね、ただ読み方としてはですね、まあまあ、いや、そうですねって私も言ってしまったんですけど今端末を縦にしてましたけど、こう横にすると実はそうなんです、見開きになるんです。
見開きになった。
ただ当然今縦長で見ていたものを横にしましたから、ページは半分の
ちっちゃくなっちゃった、
面積になっちゃうんですよ、
画面が小さくなった、はい、
その時の1ページのサイズってちょっとどうですか。
これはちょっと小さくてなんか目がしょぼしょぼしちゃいますね。
いわゆるあの文庫版で出ているぐらいの漫画があるじゃないですか、はい、あんな感じで。ちょっと私も40超えて老眼が入ってきてる人間にしてみるとですね、見開きで見るための 7.9 インチはちょっと辛いものがあるんですよね。
そうですね。いや、文庫版の漫画よりもさらにちっちゃいですよね、これはね、
うん、でもやっぱり、うん、漫画ってめくった時に見開きでドーンってくるインパクトって大事じゃないですか。
それはありますよ。特にね、こういった劇画ものではね、
うん、
見開きページはね。
そう、
あとはあのやっぱり漫画家さんってページをめくったこの右左の両側をね、見開きページでなくてもやっぱりバランスとして考えてるはずですよね。
そうなんだよね、うん、だそこの読書感っていうのがちょっとやっぱり失われるなと思ったんですけど、うん、村山さんは 9.7 インチ持ってるじゃないですか、
はい、
それで見るとどうですか、見開きの時とかは比較的耐えられますか、小ささ大きさは。
これよりはね、若干いいと思います、あの7インチタイプよりは、
ね、
はい、
ただ僕は思うんです、うん、9.7 インチは重くありませんか、はい、
そうですね、これを例えば移動中とかに読むのはちょっと難しいと思います、
ええ、
あ、今ですね、私のその一回り大きめの端末で開きましたけれども、これで見開きを見るとちょうど文庫本と同じぐらいのサイズになりますね。
そうだね、
これでね、
それで文庫本ぐらいになるね、うんうん、それぐらいの大きさがあると、まあ、老眼の進んでいる私もくっきりはっきり文字も含めて読めますけど、
そうですね、
ちょっとやっぱり 7.9 インチ7型で読むと厳しいかなって思ったりもしたんですよね。
その通りでしょうね、
でも昔に比べるとその画面の解像度というのもなんか格段に上がっているので、
うん、
いや、 やっぱりもう現実にこのタブレットで読む時代が来たんだなっていうことを実感しました。
確かに。
それと合わせて、はい、いろんなメーカーが Kindle だとか、うん、楽天もそうですけど、
うん、
安いタブレット最近発売してんだよね。
そうなんですよね。
ねえ、
クリスぐらい価格が下がってますね。
1万円前後だったりするでしょ。
そう
それであの、うん、読書ができるというのはこうプラットフォームという意味では本当に、あ、まさに電子書籍の時代が来たんだなというふうに思いました。
手の届くところにね、うん、来ましたね、
うん、ということもありまして、ちょっと電子書籍について考えていきたいと思ってまして、
はい、
前実はこの電子書籍という意味ではウェブコミックを番組の中でご紹介したじゃないですか。
そう
外波さんがお書きになった、はい、あの見た目がアレなヒーロー作品ですよね。
そう、タイトルもなかなか公共法の放送では言いにくいタイトルの作品でしたよ。
ザ・ハンマンですよね。ザ・ハンスマン、
なんとかマンですよ。
でも決してエロ漫画ではないということで大絶賛をいたしました。
そう、
あの作品、あれとの違いって覚えてます？
あれとの違い、
ええ、
うん、
あの作品ってスクロールが前提に作ってあったんですよ。
あー、なるほど、ええ、うん、そうでした。
つまりウェブ上の画面で、うん、例えばブラウザーで見るときにこうちょうどリングをくるくるくるくる回して次のページを見るかのように上から、ごめんなさい、下からずっと画面が現れていって画面をこうまるで上下の巻物を見るかのようにして見ていくという構成になっていて、下からガッガッと素晴らしい画面が現れるという構成で、それを作者の外波さんが上手に構成してやって、まさにウェブコミックの新しい形だなっていうふうに僕は感心をしたんですよね。
PC 上で読むために作画されていた作品、
ね、レイアウトされていた優れた作品、うんうん、ただそれに対してこのタブロイドじゃなくてタブレットで読むスタイルというのはまさにページをめくっていくという、うん、今までの、まあ、紙媒体に近い読書感を味わえるものとしてあるので、このところのちょっとね読んだ感覚っていうのが違うんだなっていうふうに感じたりしたんですよね。
そうですね。でも今ね歯医者さんのタブレット、私あのペラペラと今ブラックジャックによろしくをね、まさにめくっているところなんですけども、このページをめくるエフェクトがよくできてますね。
そうなの、
指の動きに合わせて本当に一枚一枚こう紙をペラリとめくるような、
で画面もちゃんとねその球面に変化してるんですよ。
そして左から右にページをめくっていくわけなんですけれども、右側のページが白い紙の裏側にですね、
はい、
鏡絵のようにですこうちょうどインクがにじんでいるかのように見えてるんですね。なかなか
作って
る、ね、芸が細かいですね。
そう、うん、だからページをめくる前提で読書ができるということは、過去にあった漫画作品も
同時にこうやって電子書籍として読むことができるという時代がまさに来ているんだなってことを思うんですね。
来てますよね。ね、過去の名作をPC 上で読めるようにしてあるサイトというのはもうね、いくつかありますからね。
そうなんです
ね。このブラックジャックによろしくに限らずですね、
うん、で大手出版社も雑誌をですね、うん、電子版として出版し始めておりまして、はい、この番組の中でもね、君のためのショパンをご紹介をさせていただきました、ラブシルキーもですね、うん、1月16日からヤフーブックストアで月刊ウェブマガジンを刊行しておられます。
そうなんです。
これ3作品掲載されておりまして、はい、林久美子さんの純愛、夜を溶かす思い、
純愛です。
水谷京子さんの密談、
密談の密は秘密の密よ、あ、秘密の密じゃないか、ミツバチの密です。
そうです、はい、冬森ゆき子さんの水中恋歌、
はい、
恋歌は恋の花ね、
恋の花よ。
これ村山さんお読みになったそうですが、はい、感想いかがでございましたか。
そうですね、このウェブ版のシルキーを読むにあたり、まず雑誌版の方のシルキーから読ませていただき、まあ、読みましたけれども、とても、ね、有名な作家の実力派の作家の皆さんが集まっている非常に読み応えのある本 で、かなり、ね、分厚い本なんですよ、
うん、
ね、これが650ページぐらいあるのかな、あ、君のために弾くショパンが載っているとか思いながらですね、楽しく読みました。すごく、ね、読み応えのある本で、これが電子書籍になるとどうなるのかなと思ってみたら、まあ、この分厚い640ページがそのまんま、ウェブ上に再現されるわけではなくて、その中の、この、雑誌のシルキーから掲載されているのは、ね、1作品だけだったんですよ。残りの2つは、ね、ウェブ版のための書き下ろし作品だった、そういう意味で非常にサービスたっぷりだし、で、この雑誌の方のシルキーはですね、何しろ君のために弾くショパンがですね、我々のイメージの中のいわゆるレディースコミックとは違うファンタジックな作品だったでしょう。非常になんていうのかな、内容が豊かな本なんです、この本が。でその中のでもレディースコミックとして非常になんかインパクトのある、作品、キャッチーな作品を選んで、雑誌ウェブ上では掲載しているのかなという印象を持ちましたね、うん、
正直申し上げてですね、やはり私のようにテレビやラジオに出てる人間がね書店に行きましてね、本を買う際レジのね、特に店員さんが女性だった場合ですね、その本のタイトルっていうのはですね、非常に気になるところではあるわけです。
そうですね。
そして中で純愛、夜を溶かす思いっていうタイトルの本をですね、ちょっとレジに持っていくのは、まあ46歳の男としてですねちょっと 気恥ずかしいものがあると思うんです、
うん、
そこ行きますと電子書籍というのはですね、ある意味ダウンロードして購入することができるというのは、まあ、ちょっとそういう意味のニーズも掘り起こすことができるのかなと思ったりもします。
なかなかね、林田さん鋭いかもしれませんよ。ウェブ版のね、ラブシルキーボリューム1は、
はい、
ヤフーブックストアのランキングで、1月16日にリリースされたばかりですけれども、総合ランキングで5位だそうです。
ほー、注目されてるわけですね。
かなり出足好調と言えるんじゃないでしょうかね。
まあ、でも大手の出版社が確かにこういうふうにですね、雑誌の電子版というのを多くリリースする時代がやってきてるんですけれども、はい、ここからちょっと一般的なね、いろんな電子書籍の話にちょっと移るんですけど、
一般的な、
ただやっぱりね、実際のこの漫画読みたいとか、この雑誌を電子書籍で見てみたいと思って僕も検索をかけるんですけど、ちょっとまだ発展途上のところがあると思いませんか。
あ、例えばどういうところですか。
探しづらい、
探しづらい、
それとね、無料と有料が分かりづらい。
あ、
例えば第1話のここまでは無料なんだけど、その先は有料になりますとか、でも入り口のところは無料で読めますっていう表記がしてあったりとかね、
うん、
このアプリをダウンロードしないと読めませんとかね、結局課金の問題が絡んでくるんだけど、うんうんうん、まだいろんな方式が林立していて、ユーザー側からはちょっと使い勝手がまだ悪いかなと思いましたね。
そこ行くとですね、このラブシルキーもね、うん、出足、ウェブ版の出足好調ということなんですけれども、正直言ってね、最初どこで 見ればいいのか分からなかったんですよ。あやちゃさんの言う通りですね、その雑誌でウェブ展開しているものっていろいろあって、ブラウザ上で読めるものと、
はい、
あとダウンロードしなければ読めないものといくつか種類が分かれていて、
うん、またそのね、ダウンロードもね、うん、アプリごと、ブラックジャックによろしくはそうなんですよ。アプリごとのダウンロードなの。でも、読むためのものをダウンロードして、作品を購入に行くという仕方もあるんだよね。
ありますよ。で、ラブシルキーの場合はですね、ブラウザーは購入する必要はなくて、なんていうか、その雑誌だけをダウンロードすればよかったんですけれども、その雑誌のね、ダウンロードするところがですね、他の白戦車のコミックスと並んだところにね、あるんですよ。
なるほど。
だから、ウェブ版の雑誌だから、僕の中の、私の中のイメージとしては、そのブラウザをめくっていくような感覚だったんですね。やっぱりね、雑誌、ね、ウェブ版の雑誌っていうから。
そうだよね。
じゃなくて、あ、ダウンロード形式だったんだということに気づくまでちょっと時間がかかっちゃって。で、まあ、それは気づけばね、次から同じことなんですけれども、出版社とか、あるいはその、そうですね、取扱先によっていろいろと方法があるというのはなかなかちょっとユーザーには優しくないなという感じがしますね。過
渡期って気がしますよね。
過渡期ですね。
だけどこれはね、今2013年の1月だけど、もう来年には古い話になってるかもしれないというぐらい、僕はこれね、1年2年の間で激変すると思うんですよ。つまりやっぱり電子書籍といえばここみたいなポータル、いわゆる玄関ができて、そこに入ればあとはスッと検索ができるような時代って、もう遠くない未来にもう現実に使いやすくなるような気がしますね。それぐらい僕はこれは本当に伸びていく分野じゃないかなってことを今回思いましたですね。
ねえ、まあそれがね、吉と出るか、あるいはどうなのかっていうね、この日本の豊かなコミック文化、小説文化がね、どうなっていくのか、果たして全てアメリカ式に行っちゃっていいものなのかね、まあ、あるいは日本的にね、外来語が日本語として咀嚼されていたようにね、どこかうまい、未来が見つかるのか、ね、うん、非常に興味深いですね。
また日本の、うん、出版の流通システムとアメリカとのシステムが違っていたりとかね、その辺も背景にはあったりするんでしょうけど、ただ一方でね、強く思ったのはね、
はい、
紙媒体はなくならない、
お、
うん、併存する、両方ともに共存で生きていく時代がきっと来るんだろうなというふうにも思いましたですね。
それはなぜですか？
両方ともね、一長一短だから。
ほうほうほう、うん、
媒体だ、電子媒体もいいとこばっかりじゃないし、うんうん、それぞれがいいところを持ち味にして、うん、それぞれが得意とする分野で生き残っていくような気がしましたですね。一旦コマーシャル。
合言葉は聞かせられないラジオ。
な、何？
聞かせられないラジオ。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられない。
聞かせられない
ラジオ。
聞かせ
ラジオ。
え？
別にどっちでもいいんだけど、一部地域を除いて今月25日発売の電撃ホビーマガジンは必見だよ。なんと創刊200号、おめでとうございます。電ホビ200号記念特集は読者が選んだもう一度見たい傑作10選、 近藤和久モベルスーツモデリングスペシャル2、そしてなななななんとキカラジコラムが7ヶ月ぶりに復活。みんな両手が腫れてジンジンするまで拍手。いやー超めでたい。復活記念のイラストは誰が担当するかお楽しみに。じゃあ私からお祝いにこの曲をプレゼント。キカラジタンのバラード。
ゆらりゆらゆらゆらゆらら、あたしの歩く後ろからついてくるくる回る、ルルル正体不明の意味不明、あたしも釣られて
さて今日は電子書籍に触れてみたということで40のおじさんが2人揃ってわーわーとね言っておりますけれども、若い人はさっさと使いこなしてしまうのかもしれませんけどね。さっきあの日本とアメリカの出版業界の流通の違いという話をしたんですけれども、やっぱりね僕そこが一つネックだと思っているのが価格設定なんです。今多くの電子書籍が紙媒体と同じ値段で設定してあるでしょ、比較的、
まあ、ちょっと安いぐらいかな、
うん、これがやっぱりアメリカの場合はね半値とかもあるんですね、うん、それ自由に本に対しての価格設定ができるからなんですよね、うん、だこれがもし電子書籍に関しては安くで買えるという時代が来るとみんなもっと手を出すと思いますよ、ね、
うん、
ただそうすると今度紙媒体の生き残りという問題も出てきますから、これは大変難しいところではあるんですけどね。
そうですね。
でもねやっぱりね、ええ、スペースの問題を考えると、うん、今までちょっと買うとこれ本棚100巻は入らないよねって言って躊躇していたものも手を出すと思うんですよ、うんうん、だってそのスペースいらないわけですからね。で実際売られているし、それとか書店にないもう絶版になったものとかが電子書籍で読むことができるんだったらこれも買ってみようかなっていう気持ちになるでしょうしね。
それは大きいな、
うん、もう一つはね僕ら結構マニュアルを使うでしょ、うん、カメラだとか、うん、いろんなパソコンも含めてなんだけど、そういうマニュアルとか辞書とか手元に置いておいてすぐ使いたいといったものは電子書籍化しておいて、あるいは電子書籍で買ってすぐ使える状況にしておくっていうメリットもあるなと思いました。僕だからねアクセント辞典実は電子書籍で持ってるんですよね。村山さんも国語辞書持ってるじゃないですか。
そうですね、国語辞典と英和辞典はね、うん、今本当に端末で使ってますね。
だよね、うん、だからそういう常に持ち歩いておきたいものなんていうものは電子書籍でもやっぱりメリットが大きいかなと思いましたが、うんうんうん、今年は僕は電子書籍元年になるような気がしてならないんですけれどもね、うん、安い端末もたくさん出てきているし、
うんうん、そうですね、うん、まあ、いろんな意味でそのガジェットなども含めてこう地盤が固まってきたのかなという、ね、感じがしますね。木が熟してきたのかなというね、はい、話はまだまだつきませんが来週以降に譲りたいと思います。来週のテーマは、
来週はブラックジャックあれこれということでブラックジャックに切り込んでいきたいと思います。
聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、
また毎週。